アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第11回目。はい、本日は10月21日でございます。いやー、ついにね、野球のシーズンも終わりまして、クライマックスシリーズもいつの間にか終わってしまいました、
はい、
そしていつの間にか明日から日本シリーズだ、
始まる
ということで、今日お呼びしましたのは久しぶりだね、塩原さんです。
はい、アガリスクエンターテインメント塩原です。
はい、どうもよろしくお願いします。いや、何気に塩原さんとラジオを撮るのが、あの7月の末に一緒にロッテ戦行ったじゃないですか、あれが最後に収録したやつ、放送あれ8月末だったんですけど、
なるほど、 QVC の近くの
最低屋で
撮ったやつが
7月20何日かなんかに見に行った試合で収録してるやつなんで、何か3ヶ月ぶりぐらいに、
そんなに空いたんだ、
収録しております。
空いてなかった、空いたんだね。
そうなんですよ、その間になんか違う人と撮ったりとか、そのもともと収録済みだったってことで1ヶ月空いたんで、
なるほど、
はい、どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
いやー、もう秋ですね、
野球が終わる
終わってきましたね、だいぶ、
時期ですな。
まああとね、日本シリーズは残ってますけど、あ、野球終わっちゃうなっていう、
シーズン終わったね、
この1月の寂しさ終わっちゃいましたね、シーズン。
ビールを飲む楽しみが一つ減るんだよ。
減りますよ、本当に
こうやって
減りますよ、まあ、お金の節約にはなりますけどねチケット代もいらないし
確かに
そうなんですよ、お金の節約にはなるけど、
まあ、最近はオフシーズンもね、なんかいろいろとあるけどね、
そう、
プレミアとかさ、WBC とかさ、
そうですね、
いろいろあったからあれだけど、
あ、多分なんか今度ありますよね、今度っていつ、11月
今年なんかあんだっけ、なんか日本代表がどうこうみたいな書いてあったもんね。
そうそう、なんか石川が選ばれたとか言って、ロッテのツイッターが言ってましたけど、
石川、あ、石川、
ね、石川由美さんです、ロッテの石川、
今年防御率
トップ、そうそう、トップの石川由美さんが選ばれたとか言って、確かになんか今度やるんですよね、なんか試合が、
何かがあるんだよね。
WBC は、来年違う、
わかんない、もうね、プレミアもあるしね、わけが今野球は
国際試合増えましたからね、なんかね、
増えたね、なんかいろいろやってるよね、
なんか毎年のように結構やってんなって感じで、毎年侍ジャパン侍ジャパンとか言って、
侍ってね
え、なんかその失笑みたいな
言ってるな
ええー、やないですか、なでしこジャパンとか言ってんだからさ、なんかつけとかないと、最近は
それにかけてるんです。
そうそう、いいじゃないですか、こうバットをね、刀に見立てて侍ジャパンつってさいいじゃないですか
まあまあ、まあ、何でもつけんなって思っただけだから
そうそうそう、ありますけど、いやー、シーズン終わっちゃいましたね、
はい、
私それで、今日ね、あの4月の1日に放送、放送だったかな、した、ラジオをね、
ちょ
っと聞いてみたんですよ、
うん。
どんなこと私たち喋ってたんだろうと思って。
あのシーズンの始まる時に
喋ってたんですね。そうそうそう、うん。いや、ワロスですよ、本当に。
全然ですよ。
何言ってんだよ、みたいな。
それは、まあ、要するに、順位的なもの
も、順位的なものもあるし、なんか、
成績とかも。
そうそう。うん、なんか、いろんな期待とかをね、してたんですけど。
いや、だって今年はさ、近年まれに見るさ大波乱の年だったじゃない。
大波乱でしたね、まあ、結果
大波乱でしょ。
そうですね、
なんだっけ、テレビのさ、各種民放各社と、プラススポーツ紙、何巻かあるじゃない、いろいろとの、
はいはい、
全その解説者が順位予想するわけじゃないですか。
しますね、
今年は一人もあれを当てらなかったんだって。
パーフェクトにいかなかった、
広島が1位に入ること、DeNA が A クラスになること、ソフトバンクが優勝できなかったことって、この3つのさ、大珍事が起こってるじゃん、
はいはいはい、
この3つを全部当てた人は1人もいなかったんだって。
いや、ワンポイントで当てた人とかはいたみたいな、
まあだって広島
優勝とか ね、
うん、の OB の人とか広島1位とかには選ぶだろう、
少ないと思うんですけどね
この3つの大珍事を全部当てた人は1人もいなかったんだって。
そうなんですよ、
これすごいよね。
そう、いや、パリーグさ、順位だけ見ると、まあ別にさ、去年とそんなに大きく変動してない感じはするじゃないですか。ただやっぱりソフトバンクが優勝しなかったっていうのは、ちょっと、 衝撃でしたよね。
誰にも予想できなかったんじゃないかな、
うん、本当にあの春先っていうか去年からね春までいやっていうかもう夏ぐらいまでのソフトバンクの勢い見てたら、ね、そんなことはっていう、
このまま行くなって感じだったけどね。
いやだって日ハムのね15連勝
そう15連勝そんなことあるんだね。
勘弁してほしいですよね。
ほぼ1ヶ月勝ち続けてるってすごい
よね、うん、15連勝ってことは5カード分ぐらいってことですよね、
う
ん、
そうだね。
ってことは全チームじゃん
すごいよね。そんなことってあるって
。いや、本当はそんなことってあるって感じですよ。
大チームでね。でもロッテはね、18連敗したことあるからね。
やりますけど。あるからね、じゃなくて。
ありえないから、普通は。
18連敗つらいな
ぁ。すごいよね。
いや、本当に。
まさか、日本ハム
が。だって、日本ハムが87勝53敗、うん、結果、うん。で、15連勝をしたじゃないですか。うんね、それ仮に15だからマイナス 8?、
うん、半分、
ね、半分とかにしたら当然ソフトバンクがね優勝してるわけじゃないですか。
ソフトバンクの勝率6割に乗ってるからね。
本当よ、
これで優勝できてないって
か1位と2位が6割乗ってますからね。
だからいつだかの去年だっけ、ソフトバンクが優勝して2位の日ハムが圧倒的、なんかもう優勝してもおかしくない、
ああ
勝率だった
なの2位っていうね。
そうそう
ね、
最近はこんな感じなんですね。
たださ、この日本ハムの勝率6割2分、うん、ソフトバンクまあ6割、
うん、
だけどセリーグのなんか頂点のチームがめっちゃ輝いてるんですけど、
それよりもだから、
ね、6割3分1厘ですって。
そうなんだ
よね、広島豊カップ
2位の巨人に 17.5 ゲーム差
つ、うん、
すごいよね。
勝率で1割3分離してますからね。
圧倒的だよね。
やば
っ。だ他のさ、2位の巨人なんかはさ、71勝69敗って2個しか貯金がないんだけどさ、うん、ってことはほとんどが交流戦でパ・リーグに星を持ってかれてる中、うん、広島だけが、
うん、持ってかれなかった、
持ってかれずにちゃんと勝ち星を重ねた結果だよね、うん、
まあ、私そのセ・リーグの2位から6位のチームがパ・リーグに吸い取られてるのもあるし、うん、カープに吸い取られてるのもね、ありますからね、この貯金が。
そうなんだよね、
3
位の DeNA でさえ負け越して
る。負け越してますからね。そうなんだよね。
持ってかれてる。
だから DeNA はさ、A クラス入ったとか言って、まあ喜んでますけど、負けてんぞっていう。
5割、5割。
うん。ってのは、実はね、あ、そうか、負け越してんですね。
負け越してんだぞっていう。
は
ぁ。広島の一強だったね。
うん。
いやすごい大荒れの。2016ペナントレ
ース、ね、ソフトバンクはさ、これあれじゃない、引き分けがさ6個もあるじゃないですか、うん、これさ、もちろん負けなかったのはいいけど、うん、これもったいないですよ ね、
まあ、ね、
これ勝てたらみたいな、まあ、もしもの話だけどさ、
粘り強いチームって感じだよね。
うーん、
大荒れしないから負けも少なくなるみたいな、ね、
ソフトバンク強いけど今年はやっぱ日ハムの方が強かったなっていう印象になりました ね、結果。
後半の勢いが、急角度で上がっていったから、印象がもう全部日ハムに持ってかれた。
持ってかれた。っていうかさ、大谷でしょ。
大谷だよね。
本当に、
ま。マジで漫画だよね。
大谷に始まって大谷に終わるみたいな。まだ終わってないんだけど。終わってないんだけど。
これからあるんだけど。
うん。本当、ね、流行語大賞に入ってもおかしくないぐらいの気持ちですよ、私は。
本当だ、
ね、大谷って。
先日、165キロ。
出しました。
漫画で、ね、165キロって投げるんだ。
さ、春先はさ、161キロとか2キロとか、うん、そんな感じだったわけじゃないですか、うん。それが今シーズンだけで、2キロ出た、3キロ出た、4キロ出た、5キロ出たって。
1年で更新、何回更新する
の？球速ってそんなさ、1年っていうか、この数ヶ月で上がります？って。
むしろシーズン終盤って疲れが溜まって
ね、うんうん、そう、
大体オールスターぐらいまでが一番元気なのに、ね、
しかもそれがさ、150キロ出てた人が155キロじゃないんですよ。
じゃないん
だよ。160キロ出てた人が165キロなんだよ。
すごいよね。
意味わかんないもんね。
大谷といったら今年はやっぱ打撃だよね。
そう、
もうさ、大谷にチャンスに回ってくると大体打ってるイメージだよね。ほんとよく打ってたよね。
いや、すごかった。
二刀流、もう本当に本物の、
ね、やっちゃいましたね。もう誰も何も文句言えない。
いや、すごいよね。
なんか本当、今年ぐらいまではさ、うん、始まるぐらいまでは、なんか大谷はどっちでやるべきかみたいな。
ね、
バッターなのかピッチャーなのか、どっちか絞れみたいなこと、そうそう、みんな言ってましたけど、
もう言われない。
誰も何も言えねえだろっていう。
こんなになっちゃえばね。
いや、すごいですよ。
すごいことだ
って。だって、打率が3割2分2厘。
うん、
で、
もちろん打席数はね、あれだから、
まあちょっと少ないですよ。
それはしょうがないとしても。
試合数は104試合。
104試合。
まあでも結構出てますよ。
出てるね。
去年よりも全然。ピッチャーとして登板してるのが21試合で、うん、まあバッターとして出てるのが、うん、あ、まあこれはもしかしたらあれですけどね、あのセリーグの交流戦の時はもしかしたら一緒かもしれないけど、うん、かぶってるかもしれないけど、104試合。
うん、
まあほとんど出てますよね、試合には。
長打率すごい。5割8分8厘の出塁率4割1分6厘ってことは、うん、OPS が1を超えてんじゃないのこれは。
あ、超えてますね。
ね。
ぴったり1ぐらいじゃないですか。
1超えたんだ。
しかも私がちょっとびっくりしたのが、盗塁7個してるんですよね。
すごい、
ね。お前足まであんのかよみたいな。
やばい、
ね。いい加減にしてくれっていう。
マジ漫画だな。うん、
で、ホームラン22本。ホームラン22本ですよ。いや、こんなのさ、22本なってロッテの選手誰も打ってないんじゃないっていう感じですよ。デスパイネが打ってるか打ってないかぐらいで。
中田翔でさえ25本な
の。
すごいね。
いやいや。で、試合数はさ、少ないわけじゃん。
うん。ね、そんな中でだから、ね。
中田翔はだってほぼ全試合出てるでしょ、ね、で、25本、
うん、
で、大谷はバッターとして出てるのが104試合。試合なんで、うん、まあ、40試合ぐらい少ないわけじゃん。
そうだね。
それでたった3本しか違わないわけでしょ。
すごいね。
いや、もうさ、
スポーツニュースで打撃のところで取り上げられてるのすごい多かったよね。
多かったですね。
よく見たよね。
もちろん今年はピッチャーとしてもすごかったけど、うん、結局去年15勝したじゃないですか。で、最多勝になったじゃないですか。
うん、
今年は10勝4敗なので、まあ、去年よりはそのまあ勝ち負けで言うと
2桁勝利してっけど
してんだけど、まあ、減ってはいるよねとなったんだけど、でもね、防御率がすごくて 1.86 なんですよ。
あ、
ただ規定に載ってないんで、
あ、
まあ、そのランキングには入らなかったんだけど、ただあの、あと、投球回3回で、規定乗ったらしいんですよ。
うん、そんなギリギリだった。
これ乗せられたら、石川取れなかったんです。
とんでもないね。
だって 1.86 だよ。
3イニングか。
うん。
あと3イニングどっかで
引
っ
張る。無理やりやろうとはできましたよ、そんなの。まあ、さすがにそれしなかったみたいですけど。
すごいなぁ。ほんと、昔読んでた野球漫画とかの主人公の、こんなやつ。
すごいね、
ありえねえよとか言ってたら、うん、本当現実になってきてるね。
てかなんかさ、成績もそうなんですけど、なんか大谷ってプレーしてる、うん、なんかその姿とか表情がすごく楽しそうなんですよね。なんかもっと険しい顔して、うん、怖い顔してさ、真面目な顔してプレイしてる人とか、例えば田中将大とかって結構鬼の形相でさ投げてた印象が私あるんですけど、うん、大谷ってなんかどっちかっていうと本当に楽しそうな顔してやってるし、ピンチになればなるほどちょっと笑っちゃいそうな感じとか、あと打つとすげえはしゃぐし、
あ、
そう、まだ若いしね、そこは幼いんでしょうけど、そういうところも含めて主人公っぽいなって思う、ね、
いや、あんなに純粋に野球楽しめないよ。
うん、すごい。
みんな苦しんじいろいろやってる、すごい
よ。私はっきり言って大谷なんか今の球界でマジでトップなのに、うん、それでもさ、やっぱ楽しいわけじゃないですか。
ね、
まださ、日本球界は俺はもう用ないぜみたいな感じじゃなくて、
くね、
普通、純粋に野球が楽しくてさ、いやーなんか、立派な人だなって思いますよね。
栗山さん、よく日本に引き止めたよね。
引き止めたし、ちゃんと育てましたよね。
それがすごいね。
うん。
確かにメジャーに行ってても通用したかもしれないけど。
まあね。
日本球界でもちょっと、
まだまだ
伝説を作ってから言ってほしい。
まだまだみたいですよね。
もう全部作ってるけど。
うん。
すごいよね。
メジャー行けるとしたら、何歳ぐらいから行けんだろう。
29とかぐらいじゃない。
ああ。
大体。18から入って
るから。まあ国内 FA がその前に来るけど、うん、って感じですよね。うん、まあどうせそれはしないだろうから。
その辺からじゃないかな。
うわあ、うん。でもまだまだ。まだまだ見れますね。
まだまだ見れる、
ね。日本で。
いくらでも見れる、
ね。いや、大谷本当にやっぱ、面白い。
うん、
素敵。見てて楽しい。
パリーグは今年は大谷の年か。
大谷
シーズン通しての MVP は。
え、間違いないでしょう。
間違いないね。
まあ、それ、沢村賞とかそういうのはもらえないと思いますけど、うん、なんか、
一人この人っつうのはやっぱ大谷だよね、うん。
記憶に残るっていうかさ、うん、そういう感じですね。まあ、実際記録も出してますしね。165キロとか出してまして。
そうね、
てかさ、165キロってマジ速いっすね。
マジ速い。
見ました映像。
あ、映像見てない。
マジ速いっすよ。
あの、メジャーの投手とかのやつ。
あ、まあまあまあ。
あるけど。
ほんと投げた瞬間に、
もう、くっついてる。
来てるみたいな。で、 だから最後のね、うん、試合ですよね、
うん、
日ハムとソフトバンクの、うん、クライマックスシリーズのね、
最終戦ね、
第5戦なんだけど、うん、いやだからしかも最後の回に、うん、そのさっきも言いましたけど DH 回として、
うん、
リリーフで出てっていう、
指名打者っていうね、パリーグであるあのバッターしかやらないっていうポジションがあるんですけど、そうそう
守備はしないっていうね、
そ
う
そ
う
そ
う、
それからピッチャーに行くっていう、もう聞いたことねえなんだそれはみたいな、いや
かっけえな DH 解除ってのがマジかっこいいもんな
聞いたことねえ解除って
だから5球とか8球15球投げてんのか、うん、この抑えとして、
うん、
でそのうち3球165キロ投げてるんですよね、うん、で最初が吉村に空振り、うんうん、次が本田に2つ投げてるんですけど、うんうんうん、ただ本田もね頑張ってファールにしてるんですよ、
当ててんだね、
でもね、うん、ファールのスピードもえぐくてシュッシュッみたいな
でもプロの選手ってさ、うん、なんていうの、ほんとさ、こういうたまに鬼速いさピッチャーいるじゃん、
はい、
いてもさ結構平気で引っ張って三塁線にさ、
うんうん、
打つやつとかいるじゃん、
うんうん、
なんかすごいなって思うよね、
だから164キロを出した時が、うん、あのオリックス戦だったんですけど、うん、糸井打ちましたからねきっと
なんかすごいなって思うよね
いや糸井も糸井だよと思って
それはそれで打つんだ、
あの人も超人だからな
全然引っ張っちゃうやつとかいるむしろ速く叩いてるやつとかいるから、う
ん、いやすごい、ですごいのが、まあ、この165キロのストレートもすごいんですけど、151キロのフォーク。
ね、これも話題になってたね。
151キロのフォークって、なんすか
?H2 の、国見広が投げてた。
あ、そうなんすか
?140キロフォークっていうのがあって、漫画だなと思ってたら、うんうん、もっと速かった。10キロぐらい速かった。
やばいでしょ。
150キロでもちゃんとフォークになるんだね。落ちるんだね。
2体ですね。
やっぱり回転数が少ないとね。
あと、ね、スライ、スライダーで145キロってのはどうなんですか？
ああ、でも
速いっす
ね。速いけど、そうだ。
うん、
速いね。
速いっすよね。
超高速スライダーだね。
うん。
いやすごいね。
やばいでしょこれ。
この人一人で何人分の力があるんだよ。
本当。だってさ、165キロのストレートとか投げられた後に、うん、なんか130キロのさ変化球とか投げられたらさ、うん、ファってなりますよね。
なるね。だから、合戦で言ったら、ホンダ戦つぐらいすごいよね。
え、どういうこと合戦って何そういうこと戦国時代みたいな。
一人で1000人ぐらい、一騎当選ぐらいの強さはあるよね。
全然例えが分かんなかったけど、
ホンダ忠勝ぐらいは強い
んだ。そうなんだ。
もう何も、どっちもできるから、すごいよね。だから、関羽とかみたいな感じ、
もう、それ、三国志でしょ、
言うと、武力もあるけど、知力もある。
ああ。
どっちもできるみたいな。張飛はさ、もう、おでみたいな感じでさ、おで戦うみたいな感じだけどさ、関羽はさ、俺関羽なりみたいな感じでさ、
あ、まあ、確かに。
言いつつすごい力もある。
確かに大谷もね、賢いと思いますけど。
関羽タイプです。
いや、まだまださ、まだまだ子供じゃないですか。いや、でも、黒田とかが、もう165キロこのまま投げてたら壊れるって。
ああ、言ってた。
言って、だから制御させるみたいなこと言ってましたけどね。
黒田、すごい。
黒田、ピッチングコーチが。
ああ、そっちのね。あ、はい、
あれ黒田、黒木だよ、
うんうん、
黒田じゃないよ、黒木だよ、
ジョニーさんが、ジョニーがね、
あ、そっか、壊れちゃうのかと思って、大谷だったら大丈夫なんじゃないとか思っちゃったりしたけど、
そうね、やっぱり速すぎる球とかすごすぎる球って投げすぎると肩にすごい負担がかかるのって、
うん、
ちょっと昔になるんだけどさ、ヤクルトに伊藤智人ってい
うピッチ
ャーが、ね、ピッチャーもやっぱり、うん、ルーズショルダーって言ってさ、肩関節が結構人より広がりやすい、
はいはいはい、
ゆるゆるの肩だったから、うん、速い球とか高速スライダー投げれてたんだけど、それゆえにやっぱダメージが大きすぎて、
うん、
すぐダメになっちゃったんだけど、
大谷はそういう何、
まあでも今の方が全然筋肉とかのさ鍛え方とかがさ随分進化してるからさ、
うん、
ケアとかもやっぱだって昔はアイシングなんてありえないって言われてたからね、
あ、冷やすの
なんてもう絶対ダメって言われてたんだけど、
マジですか、
今はね炎症が起こしてるからむしろ冷やして回復力は高めた方がいいっていう、う
ん、なんか当たり前かと思ってましたけど、
う
ん、
肩冷やすのダメだからプールとか絶対入っちゃダメとか言われてたし、
へ
ー、変わってってるから分かんないよね、
へ
ぇー。だから165キロを投げ続けられる筋肉量をつけたりとか、
うん、
まあなんかそういうトレーニングをしたらいいんじゃないかな、うん、
でも大谷だいぶさ、がたいっすよ。
でかいよね。
190。
何、2、3ぐらいあるのか？
190 93センチで92キロ、
うん、
でもどうなんだろう、例えば有原とか、
うん、
有原100キロある、
ああ
189センチで100キロ、確かにそう考えると
細い気がするね、
そう考えるともうちょっと肉のつきようはあるのか、全然
もうちょいお尻とかプリッとしててもね、
だいぶ型いいかと思ってたけど、
線がピッチャー、先発ピッチャーって線が細いとちょっと心配になるよね、そういうところ、まあね、見てて
大谷は割としっかりしてるかなって思いましたけど、あの藤浪はちょっと細いかなって思うけど
確かに細い、
へえ、そっか、
藤浪ね
大谷君もまだまだこれからまだまだ伸びしろが
あるんじゃない
あるよね、怖っ
だってまだ若いからね、
怖っ、
でもまだまだ若いって言ったらね、山田もそうだからね、
確かに
山田もシーズンさ中盤ぐらいまでさ12冠王だっけ、
あ
とかだったの、
まあ、いろんなその指標でね、
打撃タイトル総なめにしてたじゃない、
うん、
でもまあ最終的にも何盗塁王かを取ってんのか、
盗塁王取ってんの、
ああはいはいはい、盗塁王だもんね、
いやだからデッドボールされなければ ね、
本当だよ、
まあ仕方ないけどね、
なんかあれを見てると俺思い出すのがやっぱイチローを思い出してさ、イチローってあの結局日本球界を辞めた最後のシーズンってさデッドボールが多すぎてさ、このままじゃ選手生
活だった
ら続けられないから、
はいはいはい、
メジャー行きますって言って、
うんうんうんうん、
そう内角攻めがひどすぎて、
うん、
もうダメだここじゃないって言って、うん、自分が怪我しちゃうから、
うん、
って言ってやめてったじゃない、
うん、
なんかそれをちょっと思い出して山田もうなんかもう無理だわって
山田まだでもさ
なるかもしれない、
なっちゃう、
あんまり当てられ続けてたら、
でも今ってそうあんまそういう陰湿な当てに行くのってあんまないのかなって思ってたんですけど、
インコース攻めが厳しいからなんていうの、ミスった時に当たっちゃうっていう、
単純にね、うん、わざと当てるとかじゃないけど当たっちゃうっていう可能性がね、
厳しいコ
ースに行くと、そう、はいはい、まあ山田もね
すごいよね、
そうよねいや
今年はあと印象に残った選手は筒香、
筒香頑張りましたね、
筒香のさ、うん、3試合連続、日本塁打、
うんうんうん、
3試合で6本があったじゃない、
9月と8月だった
ぐらいかな、
うん、月間で10何本打ったみたいな、ね、
あれもすごかったね、え、今日も打ったのみたいな、
いやだからなんかようやく筒香が開花したなって思いました、
ね、まあでもずっとね筒香はいい、筒香はいいって言われてたけどね、
だけどなんかまだずっと眠ってる感じが、
あ、数字的には、
うん、
ようやく
ようやくもう胸張って4番ですっていう、
3桁打点に40以上本塁打だったらもうね、
うん、
もうあれの助っ人外人のレベルだもんね
いやー立派ですね、44本も打って、
和製大砲でしかもさ40本ってなかなか、
なんか久しぶりな感じですよね、
う
ん、
しかも左バッターでっていうさ、
うん、
まあ、柳田、あ、そう、左か、柳田も打ってたけど左ってさ近年ずっとさそういう長距離砲が育たないみたいなのさ、
うんうんうん、
日本球界よく言われてたけどさ、
うん、
すぐは久しぶりにそういうタイプのバッターだから、
うん、
見ててやっぱ楽しいよね、
そっか左なんですね、
松井秀喜とかがさ、まあ、昔はいたけどさ、うん、今左の大砲ってもう松中が落ちちゃった今あんまいないんだよね、
いいんじゃないですかね、
左はやっぱアベレージはヒッターの方が多いからさ、
うん、
そういう意味では筒香のバッティングやっぱ楽しいよね、見てて、
うん、筒香、クライマックスシリーズね全然ダメだったんですね、全然当たんなくて、
あ、ね、あ、まあ、短期決戦の戦い方ってあるからさ、
ありますね、
ね、ああいうとこに巨人とかはさそういうのが強いかなと思ったんだけど、あの広島もさ DeNA もさ、
はい、
クライマックス全然出てないからさ、
うんうんうん、
戦い慣れてないかなって思ったけどさ、そんなことはなかったね、やっぱ広島はやっぱ勢いがあったね、最後まで
広島は強かったですね、まあ、横浜はもう本当勢いで巨人に勝ったって感じでしたね気迫というか気合というか、
巨人の方がさクライマックスも結構常連じゃない、
常連ですね、
戦い方を知っているかなと思ったけど、
うんうん、
一方呼ばずって感じだったね、
うん、まあ巨人はあれですよね、吉信さんはどうだったんだろうっていう、うん
ね、大会はね、吉信大会は今年は、
うん、なんかチームとしてなんか大事、元気かなってなんかちょっと思ったりもしましたけど
なんか俺が見てて、いや巨人別に普通に強いなって思ったんだけど、
まあまあ、
単純に広島は強すぎたっていう印象の方があるな、
広島は強す、うん、
強すぎた、
強かったと思いますけど、う
ん、あの1月の収録したシーズン予想のラジオで、
はい、
俺確かあの広島に優勝の目が 出るとしたら野村投手の復活が
言ってました言ってました。
今年野村はすごかったね。
見事に
見事に
見事に最多勝
最多勝16勝
取りまして、
うん、取りましたね。完全復活ですね。
素晴らしい
素晴らしい。16勝3敗91奪三振。
だってさ野村で16勝してジョンソンで15勝してさ
黒田も2桁勝ったしね、うん、最後の試合で
その3人でも40勝してますから
ね
素晴らしい。
いや黒田が最後のさ試合で投げてさ、
うん、
っていうのもやっぱ劇的だったよね。
そうですね。
だから俺がさ高校時代ぐらいの時かな黒田がメジャーに行ってで新井もその年に出てって、
うん、同じ年ですね。
そうで結構広島当時ファンだった友達とかがあもうあの看板のさ2人がもういなくなってさ、
うん、
あもう広島優勝はもう向こう何年も絶対ないなみたいな話だったけどさ、うん、その2人が戻ってきた年にさこうやってあまあ黒田はあれか
戻ってきて、はい、2人とも2年目ですね、うん、
の年に
揃
った時に優勝するっていうのがなかなかね、うん、
ドラマチックですよね。
広島ファンとしては相当嬉しいだろうねこれね、
うん時は来たれりみたいなね。
あの二人が、かつてね、広島で頑張ってた二人が、うん。で、本当にその頃ってさ、黒田しかさ、うん、勝てるピッチャーがいなくてさ、
うんうん、
そのゲーム以外はもうほぼ負けゲームみたいな感じだったからさ。う
ん、暗黒エースみたいなね。
そう。それがこうやって帰ってきて、優勝投手、胴上げ投手になったのはなかなか、うん、ね、ファンにとってはたまんないだろうね。
いや、たまんないですよね。やっぱあの、黒田と新井がさ、優勝した瞬間に抱き合ってるのとか見て。
あの絵はなかなか。
って感じですね。
なかなかすごい絵だったね。この絵が、その10年前にね、見れるって予想できた人はいなかっただろうね。
本当だよ。
戻ってきて。だから黒田が日本球界に戻ってくるなんて誰も思ってなかったと思うけどね。
新井が戻ってくるとも思わなかったでしょうね。確かに
あれもね、もうあれも完全に阪神の人っていうイメージだったもんね。
うんどっちもさ、チームのね、なんか中心人物みたいな人だったのにいなくなっちゃって、新井とかなんかすごいさ、嫌われちゃってさ。
ブーイングされて。新井さ、すごいよね。こんなにさ、打撃がさ、今年めちゃくちゃ打ったじゃない?
めちゃくちゃ打ちましたね。
ちょっとぐらい活躍するかなって思ったけどさ、
はいはい、
そういうレベルじゃなかったよね。
めちゃめちゃ打ちましたね。本当に4番っていう。
ね。
もう39歳とかでしょ?
すごいよね。
阪神にいた時より全然活躍してんじゃん。
そうなんだよ。そう、全然そうなんだよ。
やっぱり広島にいるべき人だったんだよ。
だからでも広島時代の俺がその昔見てた頃の新井選手ってもうなんていうのバット投げとかがさあと、うん、ものすごいフルスイングがやっぱ有名でさ、
はいはい、
なんかみんなでよく真似してたのその新井のバット投げとか、
はい、
新井のむちゃくちゃなスイングみたいな、
はい、
勝ち上げてさ、
うん、
もうホームランバッターみたいなスイングだったらさ、うん、今年すげえ右方向にさ、
うん、
なんか巧みのバッティングもうアラフォーのバッティングをし始めて
あれうまいみたいな
笑ってる新井うまいって思ってね。しかもあのあれで出るじゃんスポーツニュースで今日も新井が出たテーマ上げましたよ、うん、みたいな、
はい、
大体さ右方向のめちゃくちゃ渋い日これ本当に新井かよめちゃくちゃ面白かったんだよ。
いやいい選手ですよね。
いやよかった。あとは今年はまあシーズン始まる前に言ったあの最多勝
ああてかそうね順位ね、
あ順位予想に関してはもうちょっとクソだから
ほっとく?
いや、一応聞いといてもいいけど。
まあ、まあ一応どんな結果に終わったかということだけ言っておきますね。
ああそうだね。
一応パリーグが1位から日本ハム、ソフトバンク、ロッテ、で B クラス、西武、楽天、オリックスという感じになって、
うん、
セリーグの方が上から広島、巨人、横浜、B クラスが阪神、ヤクルト、中日。
なるほど。
まあ私たち、まあもういいほっと言わないけど、とりあえず1位をねソフトバンクで予想してたっていうことと、ね、まあそれぞれ横浜は5位と6位 B クラス、あ広島も4位っていう予想を私たちしてて、
うん
うん、あのすいませんでしたっていう感じですかね。
阪神なんだったんだよ。
阪神ね、そう。塩原さん、阪神をね、1位予想してまして。
前評判超高かったから、
ね。私も3位で予想してて。そう。あの、4月のラジオ聞いたら、阪神への期待半端なかったですよ、私たちの。いや、金本野球楽しみだね、みたいな話して。
先発ピッチャーがさ、そう、
うん、
藤浪、岩貞、
うん、
メッセンジャーとかで、もう、あともう一人誰だっけ。
誰だろう。
あと、あれ 4人いたよね。4人でなんか、
うん、
1人、4人で50勝は硬いんじゃないかみたいな話をしながらさ
誰だろう。そう
あれは何だったんだろう。
だからさ、最多勝の予想とかしてみましょうよとか言ってしたんですけど、私たち2人とも藤波がね、最多勝するってなんか思ったらしいんですよね。しなかったんですけど。
私もシュート回転がやっぱひどかったのかな。
あ、ピッチャー、え、能見じゃなくて、
あ、能見か、そうだ、
うん、
あれは何だったんだ。
藤波むしろなんかすごい大変そうでしたよ、今年は。苦しそうだった。あの、なんか自分がその全然さ、いい投球できなくてっていう時に、うん、なかなかあの変えてもらえなくて、晒し投げみたいな、
晒し
投げ150球ぐらい投げさせられて負けるみたいなこととかあって、金本どうしたみたいな。
ドエスか
ね。ドエスな感じの采配もしてましたね。
まあ、能見がさ、ずっと阪神でさ、エースとして、うん、あの、真ん中やってきたじゃん。
はい。
で、次代のエースがやっぱ藤浪がこうで、ね、なんか、向こう、まあまだ若いんだけどさ、向こう10年とかの、やっぱエースを担わせたいんだろうね、うん、藤浪には。
でしょうね。いや、まあそれだけど、ね、素質はあると思いますけど、
藤浪自身もなんか藤浪が投げてるゲームは本当負けねえなっていう風に言われるようなピッチャーになりたいみたいなことをなんかコメントで言ってて、
はいはいはい、
だからその大阪のとか神戸のファンに好かれたいみたいな、そういうのが地元のスターに的なね、存在にきっとなりたいんだろうな
って。それは素晴らしいことですよ。
甲子園で藤浪が投げたら負けねえぜみたいな、全然ね、それとのギャップが今年はちょっとかわいそうだったよね。
まあでもまあ頑張ってほしいです ね、来年またやっぱり看板は看板ですから、ね、阪神の
やっぱ期待はするよね。
期待はしますよ、それは。
まあ福留がなぜか3割1分も打って打撃を受けて、
そうそうそう、入ってますよ。
これはちょっと予想外だったけど、
なんかさ、メジャーから帰ってきた年とかさ、なんかそんなイマイチかなみたいな、お前どうしたみたいな感じだったけど、
ドメさんがまさか、
うん、なんかだんだんぶり返してきましたよね。俺は福留だぜみたいな。
打撃5欠に入るとは思わなかったな。
すごいですね。だって上から坂本、鈴木誠也、筒を、広島の菊池と来て、5番目に福留来てますから ね。まだまだ若いもんには負けねえぞみたいな。
だからもう打者成績で言ったらね、もう完全和製だよね。もう
ホームラン打ってんの？
あの、うん、日本人しかいないよね。
あー、うん、そうっすね。うん、
あの、マートンとかみたいなさ、ああいうアベレージタイプのさ、あ、
うん、
あれはいなくて、
いないし、うん、
日本人が上位を占めてる ね。
ホームランにはね、まあ、あの食い込んできてますけど、
結局バレンティンも30本は打ったんだね。
あ、打ちましたか、
うん、
バレンティンも、バレンティンもヤクルト対談だって、
ね、
どうすんですか。
ね、でも欲しいよね、ロッテ欲しくない、
うん、てかね、うん、だからパリーグに来たらいいんじゃない？
バレンティン欲しいよね。
うん、
いや、ロッテにめちゃくちゃ欲しいんだけど。
いたらいいと思う。たださ、デスパイにいるからさ、
まあね、
使い方が。
ああいうチーム愛がある選手いるから
ね。うん、私、どっちも DH ってのもなんか言うわけにもいかないし、じゃあ外野で使うのかってなると、
いいかな、
まあ、使った方がバッティング面ではいいかもしれないけど、うん、守備面でどうよっていうふうになっちゃうから、
DH だったら使い欲しい。
バレンティンファーストできないしな。一回なんかヤクルトがバレンティンファーストやらせたらクソ下手だったっていう、だからすぐやめさせたっていう、去年だか一昨年だかあったんで、
そうなんだ、
ファーストはないよね。ファーストできたらな、ファーストできたら超いいのよ。
いいよね、
うん、
めちゃくちゃ欲しいよ。
欲しいけどどうなんだろう、
まあ
デスパイネ次第かも。デスパイネがもし残留しないとかなっちゃったら、
あ、デスパイネなんかあの結構チーム愛すごいじゃん。
チーム愛すごい。でも彼の場合は彼個人の意思じゃなくて、やっぱ国が動いてるんで。
あ、そうなの。
キューバが、だ、例えばですよ、ソフトバンクの方がお金あげますよ、キューバさんってなったら、うん、じゃあソフトバンクでって。
あ、そういう風になって
る。そういう風にあそこはなってるっぽいんで、キューバから派遣されてるんで。そうそうそう、個人の意思だけでは動けないみたいなところもあるらしいですよ。まあでもデスパイネ本人のね意思もある程度は尊重してくれたらいいなと思いますけど、やっぱり
ロッテの打者がさ本塁打のさ5欠に入ることってなかなかないじゃない。
ないわ。
ほんと大砲欲しいよね。
欲しい。
万年大砲不足だよね。
大砲といえばさ、和製大砲になるはずだった大松翔一さんがちょっと戦力外になっちゃったんですけど、
ついに。でも大松はね、あのロッテファンっていうか、なんていうの、
はい、
ナンジェで大人気じゃない
ですか。大人気ですよ。いなくなっちゃったじゃないですか。
大松と新井は同じぐらい人気じゃない
ですか。人気でしたね。悲しい。
悲しいね。
大松まだ怪我がね、治ってないんで、まあ、リハビリしつつ、どっかの球団拾ってくんねえかなって思いますけど。
幕張の和製大砲だったのよな。
悲しい。
でも多分 知らない方の方が多いと思うけどね。
誰って思うい
たんですよ。
でしょうし、調べても誰って感じでしょうけど。
全然出てないからね。
人気者だったんです。
いやマジか。
すごい悲しいよね。
角中だけか。今んとこ頑張ってるのは。
角中は頑張ってますよ。角中は頑張ってる。本当に。
またね、取るとは思わなかったね、でもね。
あ、首位打者ですか。うん、ね。
やっぱり本物だったね。
本物っすね。いやなんかやっぱシーズン終盤はちょっとね勢い落としちゃいましたけど、うん、まあ疲れもあるのか。で一時期本当3割5分から全く落ちなかったんですよ。やべえなって思ったら、まあ徐々に徐々に落ちちゃいましたけど。
いやでも素晴らしいですね。
すごい。だって2位がね西川で3割1分4厘なんで、うん、だいぶ離してますからね。
だからもう2回目の首位打者だから、ね、だいぶ査定これすごいと思うよ。
ねえ、うん、2回ってね、
めちゃくちゃ上がると思う。
一郎かよみたいな、うん、
全然年俸上がるでしょ。
すごいでしょ。で
年俸が上がりすぎるとロッテで賄いきれなくなって、
やめてやめて、やめてやめて、
あんま上がりすぎないでほしい
ねえ。
でも評価はしてあげたいよ。
うん、角中とかロッテ愛あんのかな。
なんか別にな
んかどこでも大丈夫そうっすよね。
別にいいんじゃない、
うん、
なんか普通にソフトバンクとかで打ってそう、うん、キャリアハイの頃、
うん、なんかそういう面あんまりなさそう。野球できればどこでも大丈夫っすみたいな、
まあ、ある意味ハングリーさがすごい、
ね、そうですね。ハングリーさは独立からね来ましたからね、やっぱありますけど。
そうか、あと個人は誰かいたかな、まあ、石川が取りましたね、防御率。
まあ良かったですよ、
うん、
石川だいぶ
2.16、
うん、石川はね完投5回も完投して、
5完投、
うん、完封も3回しててすごい。石川だいぶ頑張りましたよ今年。
これ今そのプロ野球ニュースをパソコンで開きながら収録してるんだけど、はいはい、なぜか石川の画像だけ。
おい、なんでだよ。なんか問題でもあったのか。
野村も菅野も沢村もみんな出てる。石川だけは。
おい、なんでだ。
写真が存在しない。
なぜだ。
ちょっとヒゲメンすぎた。
いいじゃないか、ヒゲメン。まあ、涌井がちょっと私が期待したよりは活躍はしなかったな。あ、
そうだね。そういえばね。序盤良かったね。
良かったですね。あとが全然勝てなかった。まあ、やっぱ何でですかね、あのチームと噛み合わない感じのことが多かったですね。打てば涌井が打たれるし、涌井が頑張ればチームが打たないしっていう、投打噛み合わずみたいな、
まあね、多いんだよね。そういうのがかかってくるから、
まあまあ、
なんとも言えない
け
ど、
うんうん、
まあ、防御率、先発ピッチャーやっぱ防御率で見てあげてなんぼかな。
まあ、
そう考えると、うん、俺がシーズン始まるときに、うん、最多勝候補の大穴に選んでた菊池雄星が 2.58 でリーグ2位と、投球回数143回。
頑張りましたね。
頑張った。菊池雄星、ようやく頑張った。
いやー、本当に、雄星がこんだけ頑張れたのは非常に良かったと思いますよ。
12勝7敗ですよ。
うん。
ねえ。
ようやく。
よかったよね。ちなみに今年のパ・リーグの最多勝投手、予想できた人いるのかな。なかなかいないと思うよ、
ね。ああ、知ってないっすね。
皆さん知ってますか、パリーグの。大谷じゃないですよ。
そう。
まさかのソフトバンクの、摂津じゃないですよ。和田ですよ。
和田ですよ。ハゲてる人じゃないですよ。
その和田ではない。和田違いで。
そう、メジャーから帰ってきてね。
ね、
今年1年目で。
いや、まさかだよね。
なんかさ、メジャーではさ、ちょいちょい怪我とかしてさ、ね、なんかそれでいまいちで戻ってきたのかな、そうそう、なんてことを思っていたら。
確か日本球界復帰して一戦、第一戦だかがなんか打たれなかったっけ、ロッテに打たれたんだっけ。
あ、そうで
した。なんか最初スタートだし、なんか良くなくて。
あ、そうだったかもしれない。
やっぱメジャー帰りダメだなって
思
った
ら、
全然だったね。
全然ですよ。
まさかの15勝っていう。
いや、ソフトバンクはやっぱりね、ピッチャーが良かった。先発が。和田、武田、千賀。
うん。
はい、おめでとうございます。すごい。
みんなすごかったね。
すごいでしょ、だって勝利数15、14、12って、う
ん、素晴らしい。2桁勝利がそんだけいんの羨ましい。
そう、すごい。それでさ、バンデンハークとか、うん、あと中田とかいろいろいるじゃん。
サバテがいてね、
超すげえじゃん。
いいよね、
強えよ。
そりゃ強いわって感じ。
強えのに2位なんだよ、まあ、大谷だよやっぱり。
すごいよね、そう考えると。
うん、
あとは誰でしょうね。まあ全体的にやっぱり広島の野手陣がすごかったなっていうのはあるよね。
そうですね、
うん、
神ってる。
鈴木誠也。鈴木誠也。神ってる
って何なんですかね。もともとあった言葉なんですかね。
まあ、神っていう言葉はあるけどね。
なんか、鈴木誠也のおかげで神ってるって言葉が流行り出したみたいな感じにニュースでなってましたけど、はい、そっかと。
まあでも、交流戦の最後はマジで神って
た、ね。神ってましたね。
マジで神ってた。
実際だってね、打率も坂本に次いで2位で3割3分5厘。
3割3分5厘
ね、
すごいね。
すごいっすよ。
打点95だよ。
すごいすごい。
いや、広島の野手陣はすごかったね。
なんか菊池と丸がさ、割とここ数年はフィーチャーされてたじゃないですか。ね、すごいなみたいな感じ。うん、まあ、あとエルドレッドとか。うん、だけど、あ、他にもおるやん、
そうなん
ってなったのが、やっぱり今年はすごい。
田中もいたし。
いや、田中。
よかった、いい選手だよね。
いや、田中、神ってますよ。
めちゃくちゃいい選手だよね。
うん。
で、田中がさ、完成したことによってさ、菊池とのさ、あれが良くなってさ、うん、もうなんか広島が完成された感じがしたよね。
そうそうそう、1番、2番、3番がさ、田中、菊池、丸で、すごいんすよ。なんか同級生みたいですね、あそこ3人は。
あ、そうなんだ。
でも、で、うん、菊丸コンビつって、自分より先にちょっと売れちゃったんで、
うん、
背中を追っかけて、頑張ってたっていう。
あ、そうなんだね、いや、田中が、ね、
すごいっすよ。
良くなったことによって完成して、センターラインが完成したもんね。うん、
田中さんがですね、このクライマックスシリーズの最終ステージで横浜と戦って、うん、4試合あったんですけど、うん、打率が8割3分3厘。
あ、そうなんだ。
やばいんすよ。超すごくないですか。
短期決戦にも強い。
めちゃめちゃ、で、一番バッター、
うん。
出塁率も8割ぐらい。
田中がね、出ることによってっていうのがやっぱ、
そう。
勝ちの、パターンなんだろうね。
そう。それで後ろに繋がっていくじゃないですか。
うん、素晴らしいです。
いや、田中康介はちょっと、うん、注目っすよ。
そうだね。
めちゃめちゃ注目。もちろんみんなも注目してると思うんだけど。うん、
ちょっと前だったね。広島なんてね、堂林ぐらいしかさ。
堂林か。
キャーキャー言われる選手いなかったか。
堂林さん。
堂林はさ、エラーしても三振してもさ、キャーキャー言われてさ、うん、俺は好きなんだけどね。
顔が可愛いから。
なんかいいじゃん、ああいうさ、
うん、
むちゃくちゃな選手。
むちゃくちゃ？
なんか、うまい下手とかじゃなくてスター性があるみたいなさ、ショーマンシップ溢れる選手好きだからさ。
まあまあ。
好きなんだけど、堂林。
どうし、え、今広島ってサード誰だ、あ、エルトレ、ちげ
え、堂林出て
ない、堂林出てないっすよ、
出てないんだ、
出てないし、出てないっす。
今年の広島は一番三塁手で出場試合が多い
の、あ、ルナ、
あ、ルナ
だったり、でもルナがこの間怪我したからそう、ルナね、ルナいつの間にか広島に、あれ、
阿部が一番あれが出場試合が
多い。いや、てか今出てんの。
ああ、今出てんのがね。
うん、
え、堂林の方が多いんじゃないの、そんなことはない
よ。国母。わかんない。堂林、そんな出てますか、
そんなに出てない。
あんま見てない気がするんですけどね。
そんなに出てないのか。
試合に。はい。多分。
でもみんな日本人ばっかりなのね。
うん。
あの広島ね、
すごいよ。いやー、どうすか日本シリーズ、どう思います、
どうなるんかね。でも、まあ、俺は広島に頑張ってほしいけど、日本ハムかどっちかっつったら広島の方が B 期かな、
はいはい、応援し、
うん、応援
しちゃう、
応援するのは、うん、
ね、
に知り取ってほしいな。
で、私もそれはそうなんですよ、
うん、
応援は広島してるんです、
うん、
ただね、
うん、
私ね、勝つのは日ハムなんじゃねえかなってちょっと思ってる。
確かにその絵が思い浮かぶよね。
やっぱね、
何か思い浮かぶ。
これをね、今日何回も言ってるけどね、あのね、大谷なんですよ、ね、やっぱり。
大谷はだから7試合だから頭に投げんの ?1 試合、ね。
いや、わかんない。ちょっと先発、あの、日本シリーズって先発、予告先発ないじゃないですか。
うんうん、でも大体エースが、
まあ、うん、まあ、大谷は 1個目だと思いますよ。
1個目か3個目かとかじゃないのかな。
多分大谷、うん、増井、有原、
うん、
高梨、加藤みたいなラインナップ、うん、広島が多分ジョンソン、野村、黒田、岡田、ヘーゲンズみたいなラインナップなんじゃないかっていう予想を、
うん、
これどっかから拾ってきたんですけど、まあ、1試合目はジョンソン、大谷で間違いないんじゃないかなと思いますけど、
なるほどね、
うん、あ、野村、まあ、CS の順番が、うん、まあ、単純にジョンソン、野村、黒田なんで、
あ、だ
っていう、そう、
あ、なるほどね、
順当にいけばこの順番だろうって、大谷に誰をぶつけるかっていうね、
うーん、
やっぱりなんか 当たり前だろみたいなことを言うんですけど、うん、大谷に勝てれば、うん、やっぱ広島勝ちますけ ど、
あなるほど、
ね、大谷に負ければ負けてしまうよねっていう、うん、だから完全に大谷を攻略
できればってことだよね。
することが一番大事。
確かになるべく早いイニング数で下ろすことはできれば、
うん、
広島に勝ちの目が出てくるかもね、うん、まああれもあるし打撃でも出てくるからさ、
そうですね、
バッターでも出てくるから、うん、そういうことか。大谷対広島、
大谷をどう封じるかいやでもなんかもう広島、
いや広島ね、うん、打撃陣めちゃくちゃいいからね、俺結構打つと思うけど、
ね、いけますかね、うん、
なんか湿ってるイメージが一切ないから、
あ、それはない、ほんとない、
なんかしら突破口をねいつも開いてるイメージあるよね、
はいはい、
巨人とかって湿ってる時マジで湿ってるじゃん、
湿ってる湿ってる、え、むしろ全然湿ってるっしょみたいな、
あ、点入んねえなこの試合はっていう感じすごいプンプンするけど、
うん、
広島はそういうの
どんなに坂本が頑張っても湿ってんなって思うもん
てかね、坂本が頑張ってもっていう時点でチーム事情がちょっと坂本ってっていう、まあ、すごいんだけどね、バカにはしないけど、いや坂本ってって坂本もさ、なんかさ、はい、もう入団してからさ、ずーっとさ、なんかケツにカッコ笑いがさ、つき続けてさ、いまだについてんのにさ、記録だけがどんどん塗り替えていくのすごいよね。
坂本はいい選手だよ、でも本当に。
だってさ、今年も背のさ、リーディングヒッターでさ、
うん、
3割4分4厘でしょ、はい、で、この人、もう2000本安打も多分ものすごい最速の。
ものすごい勢いでいってると思うんですよ。
ね、いくじゃん。うん、超安打数稼いでるのに、ずーっとカッコ笑いだけが取れないっていう感じがさ、いいよね。
行いじゃないですか、やっぱり。
そういうところなのかな。
だってどっかで対外試合でさ、うん、外国行った時に、うん、なんか酒飲んで酔っ払って、なんか路上で酒振りまいてるみたいなさ、
いいよね。
そういうニュースが流れちゃうじゃないですか。
いや、そういうとこ好きなんだよ。
好きなんだ。
なんか、しょうもない感じが。坂本がね、ショートでエラーしてる時とかもうね、超笑っちゃう。
なんだよ、それ。
いいな、こいつって思って。すごい選手なのに、すごい選手に、うん、なんていうの、見せない感じ。ずっと馬鹿にされ続けてる感じがすごい好き。
なるほどね。
だってさ、バッティングフォームもさ、全然かっこよくないじゃん。なんかさ、ふらーっとして
た。そうですね。ゆるいっすよね。
そこら辺の大学生が打ちに来たみたいなバッティングフォームでさ、平気でスタンド持ってくる。
いや、でもあれがね、当たるんすよね。
坂本って、
うん、
よくね、俺らがその野球選手のモノマネ、スイングのモノマネってよくやる遊びなんだけど、はいはい、坂本のモノマネってやると大体みんなね、あの腰砕けになってさ、変化球を前で捉えてさ、ボテボテになってゲッツーになる
みたい
な、よくやるじゃん。
あ、やりますね。
坂本って万年それで、いつまで経ってもあれがなくなんねえなみたいなさ、腰をちゃんと使えよみたいなさ、いろんな各所で言われてんじゃん。
はい、
で、ついにあのプロ野球スピリッツっていう俺がやってたあのゲームで、うん、あの選手の固有のフォームがあるの、一人一人。吉村だったら打った後にバット投げたりとか、あの涌井だったらなんつうの、あの独特の足の上げ方みたいなのが、その
再現
してる、そう再現されてんの。坂本はなぜかいいところじゃなくて、あの腰砕けになるところが再現してるの。変化球にタイミングが合わないと腰が砕けてふにゃっていう術っていうのが再現されて、俺も超笑ったんだよ、このゲームやりながら。そこって思って、
悪意あんなみたいな、
悪意あんなって思ったら、今年坂本って、
うん、
あの打ち方でをやめるどころか、むしろ加速して、あの打ち方のままスタンドまで持っていくパワーをつけられて、あの打ち方が逆に正しいんじゃねえのかなっていうふうに、
なんか正しいんじゃないですか、
そっちを伸ばして
彼なりには。
あの腰砕けだけで普通にレフトスタンド入るから ね、
だって23本打ってますからね。
もうね、笑った、クソ笑った、え、あれスタンド入っちゃうんだと打ち損じとかじゃないんだ、
坂本ってそんな感じなのか。
いや、そうですよ。いや、マジある意味看板選手だよね。
もう大もう今はそうですよね、うん。だってキャプテンだしさ。
子供に人気だしね。あの、
うんうん、
巨人のショートって歴代さ、ずっと、うんうん、なんていうの、花形というかさ、やっぱり子供ってショートに憧れるじゃん、少年。
坂本の前って誰でしたっけ？
おー。坂本の前誰だっけ？
誰がやったんだろう。
坂本確かにずっとやってるもんね。
だってもう28歳っすよ、ね、この人。
プロ野球。あれ？
え、
俺らの時はね、河合だったの。俺らが
少年
野球
の
時。
河
合、
うん、
やっぱすごいみんな可愛いよねって言って。
うん、
あれ、その
後その間に誰かいるよね。
でもね、あれ何だっけな。
全然わかんない。
確かに思い出せないね、坂本の前のショートって。
小坂がさ、
ああ、入ったね。セカンドやってたね。
セカンドでした？
あれショートだっけ？
ロッテではショートだった。
え？
だから巨人に、
巨人でショートやってた、
巨人に行ったじゃないですか、うん、だからやってたのかなって今思ったんですけど、違う、
なんかわかんない、イメージが全然ない、
ごめんなさい、私名前わかんないで、でも小坂といえばショートかなって、
まあそうだね、ロッテでは、
え、巨人のショート誰ですか聞いてみよ う、分かる人いますか、ググれって話なんだけど、
そういえばそうだね、
坂本の前って誰がショートやってたんだろう、本当に全然わかんない、え、本当にわかんないよ、だって巨人なんかさ、ずっと見てきてんのに、
遊撃手
出んのかな、
歴代とか出てるかな、
歴代、あ、それこれじゃない、
あ、本当だ、
なんかヒットしてましたよ、ちょっと今ググってます、本当に
歴代遊撃手坂本選手の前は、あ、そうだ、二岡だね、
あ、二岡か、そうだ、
二岡もすごかったね、確かに、モナがある前はね、
坂本の前って二岡なんだ、なんかすごい隔たりを感じるんですけど、
ね、すごい時代の流れね、
だって二岡なんて今もうさ全然40歳ぐらいじゃないですか、ね、まだ言ってないかもし
ん
ないけど、
そんなに前なんだね、
で二岡の前が
坂本政権って超長いね、
長い、もう8年、
めちゃくちゃ長いね、
マジすごくない、
すごい、やっぱ坂本すごいよこんなみんなにかっこ悪いとか言ってるけど、
だからいなかったってことなのかね、その間にこうベテランのさ、うん、ショートがいないし、うん、まあ、坂本のことも育てたいしとかで、
うん、
まあ、ずっと使ってたんですかね、うん、まあ、言うてドラフトドラ1か、
そうですよ、
まあじゃあまあじゃあって感じ、
ね、そっか、河合元木の後がもう二岡でね、その次がもう坂本なんだね、
てか元木すごい一瞬なんですけど、これ、うん、どういうこと、
元木っていうかショートって言われてるけどセカンドやってたよね、
うん、ショートのイメージは
三塁もやってたのかな、
なんかサードのイメージもありますけどね、うん、なんかすごい時代感じますね、
感じるね、
かわいい、かっこ元木、新岡、坂本ですってよ、うん、皆さん
新岡はそっか西とかと組んでたあたりか、そうだよね、
セカンド西、うん、
ほら小坂がやっぱりセカンドやってる、
本当だ、え、何、小坂セカンドだったの、
そうですよ、
え、ってことは、え、その時のショートが6年だから二岡か、
まだ二岡がやってたんだね、じゃあ二岡と組んでたんだ、二遊間
小坂が、
うん、
そうっすね、
そんなイメージあんまないな、
まあ言うてだって小坂もちょっとだけだっただろうしね、
うん、巨人のセカンドはやっぱりそう、岡崎、元木、西ってこの辺がやっぱイメージがあるね、
へえ、うん、もう遡りすぎて分かんないよ、
だもう藤村とか脇屋とかキムタクとかはもうなんかあんま巨人のセカンドの人ってイメージはない、だんだったらあのあれの方がなんだっけ、寺内だっけ、
うん、
の方がまだイメージが
ある、そうですね、
そうなんだ
ね、巨人はねセカンドクルーズがさ、
うん、
今年入ってたじゃないですか巨人に、
うん、ああそうだね、
なんか最後の方になんか懲罰降格みたいなのさせられて、
うん、ああそうだ、
なんかその
ね、そうだよね、
タイマー
新聞一面になってたよね、
そうそう、
とりあえず
まあ怠慢な態度とかそのみたいないろいろコーチと揉めたみたいのでCS 直前に降ろされて、でもなんか自分が悪かったと思ってるとか言ってくるので、 CS のファイナルステージには間に合わせたいなとか言ってたらファーストステージで負けるっていう、
悲しい、
でさ、あの片岡もいるわけじゃないですか、
あ、そうだね、
いやいやどんだけ豪華なんだよとか思うけど、それでもさ結局巨人 CS 誰使ってたんだろう、わかんないけど
選手いっぱいいるのにね、
そう、なんだかなーって
なんだかな
ーなんだかなって感じですよね、うん、ってかやば、二岡の次坂本なんだ、
どっちも長かったよね、不動のショートって感じだったよね、二、うんうん、岡も坂本も、
二岡もそうですよね、
坂本もだって8年あそこの遊撃手を守り続けて、でもう2000本安打もさ近くてさ、一番早く達成しそうでさ、しかも大巨人軍のさショートでさ、うん、花形ポジションでさ、なんでずっとあんな格好笑い感だけがずっ
といやでもさそれもさ言うて一部の人じゃないの、やっぱ女子供には人気あるじゃないですか、
そうだ ね、それは本当そう、
うん、だと思いますよ、
野球好きな人は坂本は、
ね、あとね野球知らない人も坂本の顔は好きとか言ってる女の人もいますから、
そうなんだ、
なんとなくこの人は知ってるってなりますよ、多分坂本は
この顔も含めてさ、なんか格好笑い感じ坂本かっこ笑いみたいなさ、
なんだよ、
いやいいんだよ、大好きなんだよ坂本、
いやいやいい選手です、
超いいよ、
うん、
好きだわ、 頑張ってほしいな。
いやー、なんでこの坂本の話になったの？なんでだっけ？わかんないけど。
何の話からそうなったのか忘れた。
うん、忘れた。いやー。
そうですね。
日本シリーズ話をしようとしてたんだけど。
そうだ。日シリ。いやー、どうなるかね。
どうなるかな。
広島に頑張ってほしいなっていう。
広島に勝ってもらって、うん、なんかこんなこと言ったらね、うん、あれですけど、黒田が華々しく引退できるね、
うん
うん、場所をちょっと作ってあげたいなと。な
ね、まあそうだよね。でもさ、まあ、ヤンキースっていうさ、世界ナンバーワンのチームでさ、やったけどさ、うん、多分広島で優勝、日本一取った方が嬉しいだろうね、本人と。いや、一番。
そのためにさ、高いお金もね、いらないっつって、こっちに来たわけだし。
わざわざ来
たからね。うん、新井さんにしてもそうですけど。
縦島も似合ってたけど、赤いユニフォームやっぱ似合うよね。かっこいいよね。
あの二人に美味しいお酒を飲んでほしいなっていう。
そうだね。
で、日ハムって最後にいつ日本一になったっけと思って、うん、覚えてます？
え？
優勝じゃなくて日本一。
日本一わかんない。俺新庄があの時ぐらいしか覚えてない。
私もいつだっけと思って、まさかに日ハム全然日本一になってないっけと思って、うん、調べたら2006年にヒルマン監督って外人の監督いたじゃないですか。 あの時日本一になってるらしく、だから10年前か。
あ、そんな前なんだ。
10年前に1回日本一になってる。で、栗山さんが、うん、あの監督になった1年目に、うん、優勝はしてる、
ね、
日シリで敗退、
うん、そう
で、あ、してる。
あ、そっか、日シリで負けてんだ。あれ
負けてます、あの時は日本一になってないんですよね。巨人だったかな。
あ、そうなんだ。
負けて、そうそうそう、そう、
栗山さんはね、1年目でね、リーグ優勝取ったからすごいよね、うん。
まあ、翌年最下位になりましたけどね。これが怖い。
大波乱だよね。
よくありますよね、やっぱり。1位の次最下位って、このパターン。
まあ、ヤクルトも今年はちょっと。
そう。だからね、広島も来年気をつけた方がいいですよ。
そうですね。
ありえますよ、本当に。これは、ね、横浜にしたってそうだけど。
いや、本当そうだね。
うん、
ヤクルト、結局、もう後半頑張ってたけどさ、
うん、
結局5位に終わっちゃったんでしょ。
うん、ヤクルトもちょっとボロボロだったね。
ボロボロだったね。もうしんどそうだった。
てか怪我するとね、終わるんすよ。うん、選手層が薄い。
薄いね。
薄い。
その話したよね、確かに。
しましたね。
ヤクルト
しした。
優勝できたのは、今までもともと実力あった選手たちが誰も怪我しなかったから。怪我しなかったことに。
今年はね、結局ね、みんな怪我しちゃったし、あとオンドルセクが切れて帰っちゃったし。
切れて。切れて帰る。
やばいよね。冷えと思った
の。オンドルセクいなくなったのね。
うん。
確かに。
びっくり。
いや
そうですよ。あと、ね、ちょっとこのブラックの話で言うと、中日で、谷繁監督。
してたね。あれもさ、シーズン始まる前にさ、うん、俺があの、
そうそう、してた、してた。
DNA が6位じゃなくて5位に予想したのは、中日がフロントと揉めるっていう予想。
そこが、どうなんだみたいな。
あれ、万年あるからね。中日ずっとそういう話ばっかりあるから。
本当になっちゃったよと思ってさ。
だからもう球団の体質だよね、ああいうのってさ。
いやちょっとね、
ずっとある話だから、オーナーとかは変わらない限りは、ああいうのは多分なくならないだろうね。
だってなんか今あの今度ドラフト会議あるじゃないですか、
うん、
あるてか、ね、この放送の時にも終わってるのか、まあ、あるんですけど、うん、ドラフト会議、
うん、
ね、これからプロ野球界に入ろうかという人たち、うん、高校生が、
うん、
どこの球団に行きたいですかっていう質問に、うん、中日には行きたくないですって、
うん、あやだよね、そんな。
いや私もでも行きたくないって思う、う
ん、フロントとも揉めて
んのだってさ、ね、この12球団だったら今一番中日に私間違いなく行きたくないです。
ブラック会議だ。ブラック
企業に入るみたいな、うん、いやもちろん行きたい球団あるけど、ここは嫌だっていうのはね、中日。
そうだね。
本当に行きたくない。嫌だ。
やっぱソフトバンクとか日本ハムに入りたいって人は多いんじゃない？指導者が、あの、有名な指導者がやってるところ
もあるんじゃない
？
そうですね、うん。指導者って意味では私的には割と伊藤監督もいいと思うんで、
あ、
ロッテもいいと思うよとか言って。
まあね、いや、やっぱり工藤さんの下でやりたいって思わない？なんか。
ああ、有名選手だから、だったからってことですか？
まあ、あと、真摯な感じとかが。工藤さんなんかすごくいいじゃない、態度とかが。
え、尾形は尾形。
あ、まあ、まあいいけど。尾形さんって俺もう選手のイメージしかないから、もう監督ピンとこないんだよね。
でもなんか結構最近頑張ってますよ。
あ、
ファンの皆さん、おめでとうございますとか言って。
あ、ね、あれなんか、
結構いい声で。
あれなんか言われたんでしょ、オーナーに。ちょっとブスッとしすぎてから、
そうそうそうそう、
怒られて喋るようにしたんです。
したら結構なんかハキハキ明るく喋ってできるやんみたいな。
そう、いや無理やり頑張ってやる。
うんうん。 ねえ、いやちょっと谷繁監督のあの休養は、
ね、
もうすごいショックだったし、もう怒りに震えましたよ私は。いやふざけんなこの球団と思って。
週にすぐそういう話出てくるからね。
だってあんだけの功労者にさ、ね、まあ、生え抜きじゃないけど中日は、う
ん、まあ中日の人ってイメージだもんね、
支えてくれてさ、うん、去年自分たちのほぼ都合でさ辞めさせてさ、
うん、
あんな感じで辞めさせてさ、監督にしたと思ったら休養って、
休養って
しかもあとちょっとでさシーズン終わりだったのにさ、
ね、やり遂げさせてあげる、
変わんないよと思って、で実際休養したしたらさ、なんか最下位じゃんみたいな結果これよと思って、
そうね、
で次の監督森
だ、こういうさ時代にさ、まあ、今頑張ってる大野とかさ、ああいうやつらがさ、いつかちょっと美味しいお酒がさ飲めるようなさ球団作りを
してほしいよね。でも今年ほら大島と平田が FA なんで、
あ、そうなんだ、
これ結構濃厚ですよ、
平田 FA なんだ、
特に大島は出ていきそう、うん、結構揉めてた、てかこの2人が球団と金で結構揉めてるんですよね、
そうかそうか、いや平田だってね欲しいとこいっぱいあるでしょ、
どっちいや大島だってめちゃめちゃ欲しいよ、いい、ね、打てて走れて守れて
そうだね、
中日
やばい、ね、
暗黒ですよこれは、
突入で、ね、
あの中日がっていう、
まさか DeNA がね外国人監督になって上に行っちゃうなんて、
いやラミちゃんがこんなに、まあ、頑張ると思いませんでした ね、
まさかまさかだよな、
まあ、もちろん中畑監督が前年まで頑張ってたのもあるとは思いますけど、
地続きでそれはある、
でもやっぱ結局ねプロ野球は結果が全てですから、
そうなんですよ、
3位になったっていうのはやっぱりラミレスの力はでかいと思いますよ、ね、
いやこれすごいよ本当に、
うん、すごいと思う、
まさかあのブルーのユニフォームがねあんなに水道橋界隈に出現するとは思わなかった
本当、ね、
めちゃくちゃいたからない
や横浜にもめちゃくちゃ儲かってるみたいですからね、
うん、そうだと思う、
すごい DeNA になってからめちゃくちゃ儲かってるって、
街でねあの青いユニフォームすごい見るようになった、
うんうんうん、すごいな、なんかもっとねどの球団もそうやってね、うん、なんかハッピーな感じなんですけど、
ね、ロッテは A クラス入ってないのに全然ねなんかそういう感じないね、
ないっすね、頑張ってんだけどね、やっぱ
カープ女子とかみたいなああいうフィーバーはないよね、
とかさ結局ねちょっとずつ球団も頑張り始めたんですけど、
うん、
今年に関してはねやっぱちょっと弱かった、
うん、
3位だけど花がなかったよね、
そうだね、
打てないから
なんかそうだね、うん、試合が
だからゲームが面白くない
そうだね、でもそれ結構ずっとだけどね、
まあね、
ロッテ戦見に行ってホームラン見たイメージないもん、
まあまあ
打たれたイメージはあるけど、
うん、だしそういう選手がどんどんいなくなってるっていうのも
そうね、
例えば里崎がいなくなった、三郎がいなくなった、で大松もいなくなったとか、
そうだね、
そういう今までちょこちょこホームランを打ってた人がどんどんいなくなっていく、
だから最悪さロッテとさ DeNA っていうさやばい西シリーグもあったわけじゃない、
ありえましたよ
地味な、
うん
まあ、DeNA はまだいいかもしれない、知んないけど、
それでもロッテちょっと勝てる気しないな、もうなんか、うん、
ロッテな、なんでこんな地味なんだろうな、
地味だし、なんかね
選手地味だよね、
地味じゃないんだけど、
いやいいんだけどね、野球ファンとしては、
うん、
いぶし銀感があって好きなんだけど、
地味なのはいいんだけど
あのいわゆるさなんて一元さんカープ女子とかみたいな感じで、はい、人に全然好かれなそうなさ、うん、ラインナップなんだよね、
連れてどうこのチーム好きになったってさ、
いまいち名前が分からない、
うん、あんまよく分からなかったよみたいなね
そうだと思う、
感じで終わっちゃいそうだけど
すごいんだけどね、
なんかやっぱねプレーがねやっぱロッテって打線がつながんないと話にならないから、
うん、
結局ホームラン打てないんだから
巨人坂本みたいなさ、
うん
な、ヤクルト山田みたいなさ、
あそういうスター選手みたいな、
ソフトバンク柳田みたいなさ、うんうん、みんなさ若くてさ、なんかちょっと花があってさ、
ね、人気でね、
みたいな選手いるのに、うん、ロッテってなんか、
いないよ。
そうなんだよ。いや、俺ら的にはね、俺ら的にはいいなっていうのいっぱいいるじゃん。うん、石川いいなとか、
あ、いますよ。
大地いいなみたいな。いい選手だ。岡田の守備いいなとかさ、ある
けど。いや、でもやっぱり、
渋すぎんだよね、全部。
うん、でもやっぱり、その、坂本とか、その柳田とか山田、レベルの人はいないと思う。
ね、そうだね。
角中にしてもそうだと思う。
ああ、でも角中の、あの何ミートのする力、
うんうん、
あの変な球でも関係なく、
うんうん、そうですね、
あれは結構球界
あれはすごいと思う、
随一でね
変態打ち、
うん、どんな球でも、
うん、
芯で捉えられるっていうのはすごいよね、
う
ん、
そうですね、
まあ独特だもんね、バッティングフォームもそうだし、なんかインパクトの仕方もなんかさすげえ独特だよね、 なんていうか、うん、細かくさパキッて合ってるじゃん。これ擬音だから分かりづらいかもしれないけど、
角中、
うん、角中ってなんかさ、うん、もうそこでしか捉えられないっていうさ、刹那のとこでパキッて捉えるじゃん、うん、もっとたくさん、うん、あのアベレージヒッターってさ、なんてたくさん打てるゾーンをたくさん作ってさ、だってここでも当てれるしここでも当てれるしみたいなさ、いろんな広めにさボールを捉えに行くんだけどさ、もう角中ってさ、内川と内川とかと一緒、ソフトバンクの内川みたいな点で捉えるみたいなさ、もうここでしか捉えられないみたいなところでさ、ボール球とかも関係なくパチンって当てるみたいな、あれとかがなんかうわ変態だな、
なるほどね、
なんていうの、あのボクシングのパンチを当てるみたいな感じのさ、動いてるものに対していろんな角度から当てるみたいな、インパクトの仕方するよね。あれ
確かになんか内川って、まあ、選手のタイプは違う感じするけど、なんか、うん、なんか近い感じ
がする。バッティングの捉え方の感覚はすごい似てる気がする、うん、その点で。
それはなんか分かるかもしれない、
うん、もうここでしか当たんないっていうところで捉えるっていう感じが、
なんかその球の拾い方というか、なんていうんですか、よく分かるけど、
そういう感じがあってね、いいなと、
うん、なるほど、
なかなか面白いなって。
いやー、もう頑張ってくださいよ。あ、ゾロッテは、うん、その伊藤監督がクラークシリーズ負けた後に、そう、うん、ちょっと進退は考え中ですみたいな、ザバってなったんですけど、ね、伊藤さん辞めちゃうのってなったんだけど、うん、まあ、あの続投しますという。
でもリーグ優勝って伊藤さんってしてないの？まだ相変わらずしてないんだ。で
3位にしかなったことない。
ああ、じゃあいつあれがあってもおかしくはないんだ。
ん？
いつ首が切られてもおかしくはないの。優勝経験がないってことはね、やっぱりちょっとね、
首切るっていうか、まあ、今年に関しては、うん、まあ、こっちから頼んだって感じです。ああ、伊藤さんの方が辞めたがってた。
ああ、そうなんだ。
勝てないチーム、強いチームを作りたかった、だけどできなかった、うん、もうこのチームは打てないしっていう、うん、これだから結局補強してくれっていう、う
ん、
このままじゃ絶対に勝てないから、うん、優勝できないから、そんなチームは作りたくないっていう、だから多分補強を条件に続投っていう。
なるほど、ね、
で1年契約だから来年ダメだったら、じゃあさよならってなる気がする。
あ、そうなんだ。
まあ、それはそれで潔いかなと思いますけど、うん、まあ、だからどの程度の補強をね、まあ、さっきバレンティンの話とかも出ましたけど、まあ、バレンティン一人いるだけでも、まあ、外人枠どうしようってなるけど、まあ、代打の機会がいるっていうのではでかいなと思いますけど ね、
まあ、少なくともね、平気で柵を越えてくるようなさ、怖いバッターがさ、威圧感のあるやつがさ、真ん中にいないとさ、
うんうん、
ロッテのバッターだったら 2,3 人打たれても1点ぐらいしか取らんねえからみたいな感じ、相手のピッチャーがさ、
うん、
威圧感がないからさ、
うん、
そういう打線じゃちょっとね、
困っちゃうよ。
悲しいですよね。
困っちゃうな、ほんと。
こいつは一発があるから怖えぜみたいなバッター欲しいよね。
欲しい欲しい。
まあ、もちろん今いる選手の中からそういう選手が育ってほしいっていうのが一番だけど、
うん、
一番はなんかそういう長距離砲がいないからね。
いやどうなんだろうな来年は。
ドーブリーグでなんとか補強してうまいこと
ね、
うん、即戦力の長距離砲欲しいね。
欲しい。
バレンティン、いや欲しいよやっぱり、
うん、あと一番バッターが欲しいな。いや別に、うん、いるけど、
うん、
ちゃんと出れる
人、ね、
出塁率ちゃんと取れる人欲しいな、
ね、
欲しいっていうか、うん、出てこいよって思う。
そうだね、
いろんな人一番やってるけど
角中はちょっとタイプが違うんだよね。
角中は一番は嫌だな、やっぱ3番とかがいいかな。
3番でもないの。打率もいいしさ、うん、あれもいいじゃん、足もあるし、
ね、
なんだけど1番バッターのタイプじゃないよね。
1番ではない、うん、だからさ岡田とかがさもうちょいね頑張ってくれるとね、
うん、
まあ、岡田ももう中堅ですけど岡田とかがちゃんとファーボールも選べるし そこそこ当たるしっていう粘り強くて
ピッチャーがわこのバッター嫌だなって、うん、球数投げさせられちゃうな、うん、みたいなさ、
うん、
やつが1番にいてほしいよね。
いてほしい
こいつ嫌だなっていう感じの。
かつそれで足絡められたらさ、うん、最高じゃないですか。
そうだね、
そういう人になってほしかったんだよ、うん、岡田くん。
もしくは超攻撃的なやつとか、ね、
まあまあね、
あのまあちょっと他チームになっちゃうけど山田みたいな足も速いんだけど中長距離砲みたいなさ山田選手みたいなああいうバッターが一番にいたりとか西みたいなとか、
うん、
元巨人の西とか、
うん、
でもいいし
あ、そうそうそう、うん、一番バッターでもいいさ、あの坂本がさ、うん、CS で1番やったんですよ、
う
ん、
あ、そうだったの、
3番じゃなくて1番にね、
うん、
どう思いますこれ、
あ、
私もったいなくないって思っちゃった方だったんですよね、
そうだね、チャンスで打てるバッターだからね、
そう、なんか例えば打席が8番から始まったとするじゃないですか、うん、8番9番だから例えばキャッチャーピッチャーで2アウトになっちゃったら1番に変えて1番で終わりじゃないですか、
うん、
そこで坂本だったらだと、うん、何ってなってもったいないのって思うキーって思う、
まあ一応野球のシステム上一番打席が多く回るから、
そうなんですけど、
一番いいバッターを
打つことも
あるけどね、
まあ、とりあえず一発でポコンってホームラン打っときゃいいって思ってたら入りますけど、え、なんか私的にはやっぱり坂本は3番とか
そ
ちまして、
うんね、
で坂本、阿部、村田、
うん、
長野でそこら辺が結構調子良かったから
そ、ね、
そこくっつけた方が固まって得点をできたんじゃないのかなとか思ったけど、ね、吉野は堅くなに1番坂本で貫きましたね、
なんだろうね、最近その1番2番バッター論ってさ、なんていうの、かなり変わってきてさ、
うんうんうん、
昔で言うとこのさ1番足速くて2番がバントができてみたいなのじゃないじゃない、う
ん
うんう
ん、
全然
いろいろありますね、そうなんか
だからそういうのを注目してさ、各球団の1、2番をさ1、2番っていうまとまりで見るのもさ面白いよ ね、
うん、
全然違うからね、チームの構想によ
って、そこ強いとやっぱなんか安心感ありますよね、うん、
そうだね、
うーん、
俺はね結構1番はね攻撃的な1番好きだから、坂本みたいな打つバッターとかが1番は結構好きなの、
うんうんうん、
好きな人、山田とかも1番とか打ってたらいいのになって思ってる人、4番だけど、
まあね、うん、
山田1番だったら超面白いなって思う、
難しいよ な、うん、なんか例えば坂本が出るじゃないですか1番で失礼するじゃないですか、うん、で2、3番でゲッツーの可能性とかあるじゃないですか、まあ、そんなこと言ったらどの打順だってあんだけど、まあ、
そうね、
なんかそれがなーみたいな、なんか2番誰だったのかな、なんかそういう場面を見て、うん、もったいないもったいないみたいな、坂本せっかく打ったのにキーもったいないみたいな、
あ、なるほど、ね、
となんか思ったりして、あたいはちょっと異論あるぜって思いながら CS 見てましたけど、
まあ、ね、人によるねそれは、
まあね、まあまあまあ、
俺はガンガン攻撃的なで、かつ三振が少ない人、
あ、
当てれるし中距離法の長打率もそこそこあるバッターが1番とか好きだから、
うん、
なんだろう、松田とか浅村とか、うん、まあ角中もまあまあいいけど、なんかああいうタイプのガンガン振ってく、うん、バット振るタイプの、
うん、
バット振るから選球眼いいタイプっていうかな、三振しないタイプのバッターが1番が好き、個人的には。
なるほど、
うん、積極的な1番バッターが好きだね。
じゃあ今だったらやっぱ田中康介ですね。
ああいいね、うん、そうそうそうそう、
完璧ですよ、
うん、そうそう、そういうのバッター好きだね。もうなんかじっくり見るよりはもうガンガン振ってってみたいな、完全ボール球は振らないけど、
それはでも理想的ではあると思う、う
ん、好きなんだよね。
田中は今ちょっとすごすぎるから誰も文句が言えないはず選べるし打てるしっていう
調子もいいし、
そうそう、なんかちょっとあんまり話まとまんないですけど、うん、だいぶ長々と喋っちゃったんで、
い
やいや、そろそろまとめたいんですけど、
うん、
じゃあどうですか、
どうですか、何が、
広島が勝ちますか、
そうだね、どうだろう、もうガチの予想だと、
うん、
4-1 とか4-2 ぐらいで日ハムが勝つ気がする。
私もね 4-2 で日ハムなんです予想は、
うん、
ちなみに
4-1 ぐらいもあるかなって思う、4立てはまあ
4立てはないと思います、4立てはないと思う、うん、それはないと思うんだけど、でね、あれですよ、多分場合によってはまたあの抑え大谷来ますよ。
ああそうだね、
全然ありますよ、これ
全然あるんじゃない、
そうそうそう、
もうなんかさ、そういうのでなんて温存しろやとかさ、大谷が壊れるからさやめとけやみたいなさ、
うん、
論調もうそんなに多くないじゃない、今は結構フル稼働させる時期はフル稼働させていいみたいな感じだって、
うんうん、感じですよね、うん、
で栗山さんも割とそれを分かってやってるからさ、 あえてやってるじゃん、
うん、
厳しく大谷に厳しくそういうのやらせてるから全然あると思う、下手したら最終戦がまあどこが最終戦なのか分かんないけどさ、
うん、
4番 先発大谷とかさそういう無茶なやつとかもあるかもしれないなこいつで試合決めに来たなみたいな、
ま、漫画
例えば第6戦あたりで2回目の先発だった時にもうこの4番も大谷に打たせようみたいな
やば
もう、まあ、なくはないんじゃないみたいな、
まあ、でも中田が今調子いいみたいなんであ
、
まあ、レアードもいますからねさすがに4番はないかなと思いますけど1番とかもありましたからね、なんかの時に交流戦から1番大谷やりましたよ何の時だっけ、
何でもありだから
な、3番大谷とかね4番はなくても、うん、割と高打順で大谷はあり得る気がします。別にね、わざわざね、そんな下位打線に置くんだったらね、
もう
上置いちゃっていいよね。
今日勝つも優勝するもしないも大谷次第っていうゲームにする可能性は最後はあるかもしれない。
てか大谷で負けたらもうだってさ、誰も文句言えないしね。
うん、他の選手も言えないと思う。だってこんだけ今までなんつうの、リーグ優勝まで引っ張ってくれたから。
うん、すごいな。まだ22歳とかですよ。うん、すげえな。
大学生が就活してる時期で。
すげえや。
年齢的には。
まあでも私は広島を応援します。
俺も広島を応援する。
ね。
丸を応援する。
丸、あ、そうか、千葉だから。
千葉出身。怪物丸。
はいはい。まあ、じゃあそんな感じで、うん、この放送日のね、明日から、うん、翌日からあの日本シリーズ始まりますので、はい、まあ、皆さんもテレビとかで、
うん、
ネットとかでぜひぜひチェックしてみてください。
ね、
はい。はい。じゃあそんな感じで、今日はまとまんなかったけど、
はい、
おしまい。
はい、
はい。じゃあちょっと告知の方させてもらおうかと思います。
はい、
熊谷、12月に客演をします。
はい、
12月の24日から27日に、はい、めめ計画っていうところの美しく燃える夜×美しく蒸れる夜っていう2本立ての作品の片方の方に出ます。私が出るのは女の子バージョンで、女の子ばっかりのコメディだそうです。はい。こちら新宿のシアターブラッツでやりますので、クリスマスの時期なんですけど、よろしければどうぞお越しください。はい、あと、アガリスクの方からお知らせでございます。はい、はい、今度、新宿コント X、ボリューム15が11月の22日、23日に新宿シアターミラクルで行われます。
はい、
はい、で、チケット発売がですね、なんと明日です。
ああ、そっか。
日本シリーズと一緒です。
はい、
明日です。明日10月22日土曜日の、10時、午前10時に発売ですので、ツイッターとか、ホームページとかから、予約フォームが見つかると思いますので、そちらの方からご予約をお願いいたします。
は
い、
コントレックスに関しては、毎回完売御礼なので、しかも結構売り切れるのが早いので、
はい、
でまあ、2days 3ステなんで、
はい、
少しは多めだから
言ったり
だ
けど、ね、
もし希望の時間とかがあったら、
うん、
かなり
早めに
行かないと。
4団体ね、うん、全部で今回は3団体ゲストとして出ていただくので、
はい、
まあ、そう考えるとちょっとパンパンになってしまう可能性が、
一瞬で埋まっちゃう可能性もあるので、はい、気をつけてください。
今回ねゲストがなかなか豪華な感じになりまして、
うん、コメディをっていうかコントとかもやってる、
はい、
うん、
電動夏川アンチシステムさん、
うん
と順風男女さんと大阪から中野劇団さん、
うん、
はい、塩原さんがねゲスト出演した、ね、
コント企画をいろんなところでやってる人たちばっかり、はい、今回は、
ね、大阪で飲んだ時に、
うん、
どうですか出てくださいよみたいな話して、ああじゃああれ持ってくかみたいな、うん、なんか自信ありそうな、
そうそうコントもねそうたくさん持ってるから、
うん、
そうなん
です、長編のコントね、はい、そちらの方も、楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、来週のモリエンテスラジオは10月29日朝越したけとの予習するは我にありです、うん、で次回のノーベースボールノーライフ12回目は11月の18日です、
はい、
いやーもう日本シリーズも終わってるし、
もう
何喋ろっかな
何の話してんだろうね、
もう野球終わってんのか寂しいな。
11月だとまあ秋季キャンプも、
あ、キャンプをやってる最中とかかな。あとはだから各球団がファン感謝デーとかねやったりとか、本当ねオフシーズンって感じ。
そうだね、まだテレビ番組にはそんなに出てきてないから、ね、
出てきてない。
12月ぐらいになるとね、
ちょっとずつね、ボロボロ出てくるけど、そうですね、はい、まあなんか面白い企画考えます。はい、ということでじゃあ本日はこれにて終わりにしたいと思います。はい、はい、じゃあ塩原さん長々とありがとうございました。はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。じゃあまた次回も聞いてくださいませ。